中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院栄養管理室管理栄養士の河本由紀さんにお話を伺っていこうと思います。河本さん、よろしくお願いいたします。
お願いします。
今日はお家で食事療法、栄養成分表示を見てみましょうというお話をしていただけるということなんですが、はい、栄養成分表示という言葉なんですが、あんまり聞き慣れない言葉なんですけども、はい、これはどういうものですか？
市販のお菓子とか、調味料、レトルト食品、ペットボトルの飲み物など容器や袋に入っている食品がありますよね、
はい、
栄養成分表示はそれらの容器に表示されているものなんです、
はい、
容器の横や、うん、裏面にある数値が表示されたものが栄養成分表示となります、
はい、
これらの数値は食品に含まれる栄養素の量を示しています。
うん、
今回はこの表示の見方についてお話ししたいと思います、
はい、
お手元に牛乳とかレトルト食品などの容器とか袋がありましたら見ながら聞いていただくといいですね。
あ、そうですね。ちょっとじゃあ手元に何かをね、はい、食品を用意していただきながら聞いていただけたらと思います。ご用意よろしくお願いしますね。私もこうちらっと見たことはあるんですけども、
はい、
この栄養成分表示っていうのは私たちの生活に必要なものですか？
そうですね、栄養成分表示は私たちの健康づくりに役立つ情報となってます、
はい、
食べ物を見ただけでは、うん、どの栄養素がどのくらい含まれているのか分かりませんよね。
そうですね、
栄養成分表示があることで栄養素をどのくらい取れるのか知ることができます。
うん、
上手に食品を選んで取りすぎまたは不足を防ぐことで健康な体づくりができます。
なるほど。なんかね、食材そのものだったら分かりますか？加工食品なんかは特にどのぐらい何が含まれてるかっていうのも分からないですよね。
そうですね、
なんか袋じっくり見ること少ないですから、今一度ちょっと確認していきたいなと思うんですが、健康であるために必要な情報ということですので、では河本さん、詳しく教えてください。
はい、では順番に見ていきましょう。
はい、
まず気をつけたいのが、食品によって100グラムあたりや1個あたりなど表示されている単位が違います。
あ、これ知ってます、うん、違うんですよね、
はい
はい、
例えば1個あたりで表示されているものを1個すべて食べるときは栄養素の数字もそのまま見ていただいて構いません、
はい、
100グラムあたりで表示されているものを10グラムだけ食べるときは表示された量の10分の1しか食べないことになりますので、栄養素の数値も表示の10分の1の量になります、
はい、
必ず1食分あたりを確認しましょう。
本当に食品によって重さとか袋に入っている量が違うので、その袋に入っているのが何グラム入っているのかとか、自分が食べるのがどのぐらいかっていうのをチェックしないといけないんですよね。
そうですね、
うん、
では続けて、エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量、この5項目が表示されています。
はい、
食品によってはその他の栄養素も表示されているものもあるんですけれども、
うん、
先ほどの5項目は食品表示法という法律にのっとって表示する義務がありますので、基本的にどの食品を見ていただいても表示されている項目です。
はい、今5つの項目を教えていただきました。エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物、食塩相当量ですね。
はい、
カロリーってここには入ってないんですけど、カロリーというのはどうでしょうか？
まず1番目の項目が一般的にカロリーと呼ばれる項目になります。
はい、
正確には先ほどのエネルギーという名前、もしくは熱量と書かれています。
はい、
単位がキロカロリー であることからカロリーと呼んでらっしゃる方が多いんですね。
総称なんですね、はいはい、
体重がずっと変化しないっていう方はエネルギーを取る量と消費する量のバランスが取れてると言われてます、
うん、
エネルギーというのは単に散歩とかスポーツなどの運動をするために必要なだけでなくって、呼吸をしたり心臓が動いたり私たちが意識してない動きにも使われてます。
そうか、なんとなくイメージで運動の時だけがエネルギーが必要だと思ってましたけども、そうではないということですよね、はい、エネルギー不足にも気をつけていかなければいけないということですよね。
そうですね、近年痩せすぎとか太りすぎと極端な体格の方も増えてます、
はい、
痩せすぎの方は体力低下などから来る病気のリスクがあって、太りすぎの方は生活習慣病のリスクが高くなりますので気をつけたいですね、
はい、自分に必要なエネルギー量というのをやはり認識していく必要もあるということですよね、
はい、
一つ目がまずカロリーという、エネルギーでしたね、
はい、
エネルギーというものが書いてあるということでした。じゃあ2番目は何を教えていただけますか、
はい、2番目の項目はタンパク質になりますね。
はい、
タンパク質は体の筋肉になる栄養素であることはご存知かと思いますけれども、はい、それ以外にも血液を作る材料になりますし、酵素やホルモンの材料になって代謝を調節してますので、さまざまな機能を維持するために不可欠な栄養素です、
はい、
タンパク質は体の中で常に壊されていくものもありますし、体の中で作ることができないものもあるため、私たちは毎日食べ物からタンパク質を補給しなくてはなりません。
はい、
健康な方の目安量として、1日あたり成人男性は 60g から 70g、
はい、
成人女性は 50g から 60g のタンパク質を摂るといいですね、
うん、
高齢者の方など食が細くなってきてるなと感じられてる方とか、運動で筋肉作りをされてる方は十分な量のタンパク質を摂っていただきたいですね、
はい、
食品でいうと肉、魚、卵、大豆や大豆製品、
うん、
牛乳、乳製品などに多く含まれている栄養素になります、
はい、
例えばスライスチーズ1枚でしたらタンパク質が約 3g 含まれてますし、
うん、
納豆1パックには約 5g、 ちくわ1本ですと約 2g 含まれます。
うん、なんかこうやって計算していくと自分に必要な1日のタンパク質量どれぐらい食べたらいいんだなっていうのがわかるもんですね。
そうですね、
うん、普段の食事に少し足すだけでも良さそうですよね、
はい、一度にたくさん食べるっていうよりは一日の中で分けて食べてもらう方がいいかと思います。
あ、朝ごはんにガツッと食べるよりも、
はい、
一日に朝昼晩と分けて食べる方がいい、
はい、
ああ、これも学びました。わかりました。皆さんも参考にしてみてください。さあ、続いて3つ目の項目は何でしょうか。
続いての3つ目の項目は、脂質になります、
はい、
脂質は体の細胞の成分やホルモンの材料などになります、
はい、
またビタミンの吸収を助ける栄養素でもあります。健康な方の目安量としては1日あたり成人男性は約 50g、
うん、
成人女性は約 45g 摂るといいと思います、
はい、
サラダ油とか、肉の油身など油そのものは分かりやすいですけれども、うん、目に見えない油というのもあります、
はい、
例えばごまとかピーナッツなどナッツ類ですね、
うん、はい、
こちらには大さじ1杯に約 5g 含まれてますし、カレーやシチューの固形ルーにも油が使われてまして1皿分だと約 6g 含まれてます、
うん、結構見えない油っていうところがあるんですよね、
はい、
なんかイメージなんですけど油を取りすぎると良くないというイメージあるんですがいかがでしょうか。
そうですね、脂質は他の栄養素に比べてエネルギーが高いので、うん、そのような印象があるかもしれません、
はい、
ダイエットなどで低エネルギーの食事を心がけている方は一度脂質の項目にも注目してみてください、
うん、
エネルギー量が同じような食品を比較してみても脂質の量が異なることもあります。
なるほど、エネルギーつまり私たちがよく言うカロリーと脂質の量というのは比例してない、
はい、
ということなんですね、はい、これもじゃあちょっとチェックするポイントにもなりますね、
はい、
さあ今は脂質について教えていただきましたね。代わって4番目の項目を教えてください、
はい、続いては炭水化物ですね、
はい、
炭水化物は細かく言うと糖質と食物繊維とに分けられます、
はい、
表示にも炭水化物とだけ書いてあるものと、さらに糖質と食物繊維に分けられて書かれてあるものとがあります。
これはなぜ分かれてるんですか？
炭水化物のうち糖質は体に吸収されてエネルギーとなる栄養素なんですけれども、
はい、
一方の食物繊維というのは体には吸収されずエネルギーにならない栄養素になっています。
なるほど。同じ炭水化物の分類でも糖質とそれから食物繊維では働き方が違うので分けてるってことなんですね。
はい、
うん、
糖質は体や脳が動くためのエネルギー源として重要なんですけれども、摂りすぎると体内で脂肪に変わってしまって肥満の原因となります。
うん、
食品でいうとご飯、パン、麺類などの主食や果物、芋類、砂糖、ジュースやお菓子に多く含まれてます。
うん、なんかこう甘いものが好きそうな方のメニューがどんどん並んできましたけど、甘いもの好きな方はやっぱり控えた方がいいということですか？
糖質は甘いものに多いというイメージがあるかもしれませんが、
はい、
甘くないものにも含まれているんです。
あれ、どんなものでしょうか？
例えばメロンパン1個は約 60g 入ってるんですけれども、うんうん、コロッケパン1個だったら約 55g 含まれてます。
お、結構入ってますね。
はい、
はい、
ショートケーキ1個にも約 20g 糖質は入ってるんですけれども、うん、ポテトチップス1袋でも約 30g 含まれてます。
あら、まあそっちのポテトチップスの方が多いんですね。
はい、
はい、
こうして比較すると甘さに関係なく含まれてることが分かりますよね。
うん、
先ほどお伝えしたようにご飯や麺類などの穀物や芋類にも糖質は含まれてますので、糖質を控えたいときは甘さだけでなくてきちんと栄養成分表示を見ていただく方が確実ですね。
なるほど。
食べてはいけないものではありませんので、うん、普段食べてる食品にどれくらい入ってるのか栄養成分表示を見てみてください。
はい、
一方の食物繊維は体には吸収されませんけれども、うん、血糖値の上昇を抑えたり腸内環境を整えるなど様々ないい働きをします。
はい、
健康な方の目安量として1日あたり成人男性は 20g 以上、成人女性は 18g 以上摂るようにしましょう。
はい、
日本人は摂る量が減っている傾向にありますので目安量より 3g 程度足りてません。
はい、
特に60歳以下の方は1日 13g 程度しか摂れてないと言われてますので、うん、積極的に摂るようにしましょう。
なんか摂らないといけないっていうのは分かりますけど、どんなものを例えば摂っていったらいいですか？
例えばトマトジュースはコップ1杯に約 1.5g、
うん、
五目煮豆1人分の小分けのパック1つありますよね。
あ
れは約 2.5g、
はい、
3つ入りになっているようなもずく酢や味付けめかぶ1パックには約 0.5g から 1g 入ってますので、
はい、
少しおかずに加えるだけでも補えますね。
あ、ちょっとおかず足さなきゃっていう時はこういうものを足して食物繊維をプラスしていくといいということですね。
はい、
参考になります。さあ、それでは5つ目の項目となりました。最後の項目、食塩相当量という項目ですが、食塩相当量、これ塩分と言われるものですか？
そうですね。5番目の食塩相当量という項目ですけれども、
はい、
食品によってはナトリウムという栄養素で表示されています。
はい、
ナトリウムは食塩の中の一部の成分のことなので、ナトリウムのみで表示されている場合は計算式を用いて食塩相当量を算出します。
ああ、なるほどね。
計算式はナトリウム量に 2.54 をかけまして1000で割っていただくと食塩相当量となります。
はい、
計算がお手間でしたらナトリウム 400mg が食塩 1g に相当しますので目安としてください。
あ、なるほど。ナトリウム 400mg が食塩 1g、 これちょっと覚えておくといいですね。
はい、
よくね、塩分の摂りすぎには注意しましょうって聞くんです。で、注意しなきゃいけないというのも分かるんですが、夏になって汗をかくような時期になると今度は塩分を摂りましょうねって言われますよね。
はい、
なんかちょっと不思議だなと思うんですけど、
ナトリウムは体内の水分量をいつも適切な状態に調節したりとか、うん、神経や筋肉を正常に動かすために働く栄養素です。
はい、
体には必要な栄養素なんですけれども、摂りすぎると高血圧や胃がんなどの病気を引き起こす可能性があります。
はい、
夏場は汗とともにナトリウムも排泄されやすくなりますので、脱水症状が起こる前に補給が必要となりますね、
うんうんうん、
コップ1杯のスポーツドリンクで約 0.2g の食塩が補給できます。
はい、まあね、季節によってもちょっと対応していかないといけないということなんですよね。あの、塩分は1日どれぐらいの量を目安に取ればいいですか？
食塩相当量として1日あたり成人男性は 8g 未満、
うん、
成人女性は 7g 未満です。
はい、
すでにあの高血圧や腎臓病など病気がある方はそれ以下の 6g 未満に減らす必要があります。
はい、ね、その人その人で量が変わってきますので、こちらの方もよくチェックをしていただけたらと思うんですが、まあ、塩分取りすぎに注意していくということで、食品気にされている方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、あの今ね、いろんなところ食品並んでるのを見ると減塩って書いてたりとか、塩分何パーセントオフって書かれているような調味料ですね、まあ、もう醤油とかお味噌とか売ってるのを見るんですが、これはいかがでしょうか？
栄養強調表示がされた食品のことですね。
栄養強調表示っていうんですね、
は
い、うん、
減塩とか何パーセントオフという表示があるかと思うんですけれども、はい、うんうん、それ以外にも高タンパク、カロリーハーフ、
うんうん、
食塩無添加、
うん、
カルシウムたっぷりなど、いくつか表現があるんですね。
全部知ってますね、はい、ありますあります。
こういった多い少ないだとか、増えた減った、入ってる入ってないなど、栄養素の含有量が強調された食品に表示されてます。
はい、
まあ、不足気味で普段より補いたいなっていう時や、
うん、
取りすぎで普段より減らしたい時に、その表示の、栄養強調表示ですね、それを参考に食品を選ぶことができます。
はい、ちょっとあの参考にさせていただけたらと思うので、例えばですけど、減らしたいものね、 30% のオフの食品より 50% オフって書かれている食品を選んだ方が、あの希望通りいろんなものを減らすことができるってことですか？
そうですね、食品を、ね、作ってるメーカーごとに、うん、オフする前の食品、あの比較している元の食品自体が違うので、
はあ、
一概に強調された言葉だけでは比較しづらいんですよね。
うん、
実際どのくらい増やしてるとか減らしてるっていうのは栄養成分表示の数値ですね、こちらも一緒に見て実際に含まれてる量を確認してください。
なるほど、もうまさしく栄養強調表示と言われるだけあって、強調されている言葉だけを見てはいけない、
はい、
ということなんですね。ということは、河本さんに教えていただいた栄養成分表示を見ることが大切ということが分かりますよね。最近ね、もう一ついろんな表示を見てると、あれは特保っていうんですかね、特保表、はい、商品っていうのを見かけるんですが、あれはどのようなものですか？
そうですね、正式名称は特定保険用食品と言いますね、
はい、
略して特保ですね、
はい、
これは消費者庁が定めた安全性や有効性に関する基準があるんですけれども、こちらに従って食品の機能性の表示ができるもののことですね、
はい、
機能性というとちょっと難しいかもしれませんけれども、うん、例えばお腹の調子を整えることや、コレステロールの吸収を抑えることなど、体にとって有用な効果があるということなんですね、
はい、
あの人が万歳したようなマークがつけられてますので、
はい、
参考になるかと思います、
はい、
あとマークはありませんけれども、特保以外にも機能性表示食品と書かれた食品だったりとか、
ありますね、
はい、うん、あの栄養機能食品と書かれた、うん、まあ、体に必要な栄養成分が補給できますよという食品もありますね、
はい、なんかものすごく健康に良さそうな食品なので、早速取り入れた方がいいですよね。
そうですね、あの食品自体はとてもいいものなんですけれども、うん、それだけにちょっと頼ってはいけませんね。
あー、なるほど。
機能性のある食品には必ず、食生活は主食、主菜、副菜を基本に食事のバランスをと注意書きがあります。
はい、
まずは普段の食事を見直すことが第一です。その上で補いたいものを使っていただくことですね、う
ん、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。今日は管理栄養士河本由紀さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。 この番組は西宮市の提供でお届けしました。